この番組は不定期に気の赴くままにお送りしています。一発撮りなのでご了承の上お聞きくださいね。
はい、こんにちは、こんばんは、リグです。
はい、どうもこんばんは、富蔵です。
どうもお疲れ様、富蔵さん。
はい、どうもどうも。
とっても僕は疲れているよ。
あ、このまだ何もしてないのに。
そうですねこれから、まあ、これからもっと疲れていくんですかね。でもテンションはこう上がっていってるんですよ。なんかイベントっぽくなってきたなみたいな感じ
で。まあね、あのアクシデントもイベント付きものというか、まあそれも一興ですね。
そうですね。ということで、ですね、あの急遽今ちょっと収録をしてるんですけれども、あの明日ね。
はいはい。
明日何があるんでしたっけ。
明日ね、東京行くんですよ。
東京行くの？
東京行くんですよ。
いいね、東京。
東京いいでしょ？
東京行って何すんの？
武道館ですよ、武道館。
武道館。なんか格闘技でもあるの？
相撲、あ、それは国技館か。
相撲は国技館ですね。
ちゃう。あ、でも相撲するんちゃうんかいね。
してますよ。
見に行こうかな。
します。してます。
見に行こうかな。
ちょうど終わった頃合いに、あと30分で駆けつけれるかもしれないですよ。
あーっと、国技館か、ちょっと遠いな。でも行けるか。あ、それも一興やね。
まあ、それも一興かもしれないですよね。
はい、国技館ではない。
国技館ではない。
はい、
武道館ですね、武道館。
武道館。
武道館は初めてですか？
ああ、私初めてですよ。
ああ、私も初めてなんですよ、武道館は。
おー。
そうですよ。でもなんか明日はもしかしたら武道館に行く前にどうやら坂があるらしいんですよ。
坂。
この坂がね、凍ってるかもしれないっていう情報も入ってきてますね。
ああ、坂ですか？
坂ですね。
あれ坂ありましたね。
あるんですって。
おお。
まあね、その辺も含めて、だいたい、まあ、もう、あれですよ。僕からすれば、なんていうのかな、こう、きっと10年。
はい。
もう、からの教会、あなたが見ていないからの教会、俯瞰風景を見たときに雷が落ちて、そっからですね、10年間の歩みがあったわけなんですけども、そんな感じで、来ておりますが、その間には、窓まぎなどもございましたけれども。
はいはい。
そんな中には、フェイト・ステイ・ナイトのアンリミテッド・ブレイド・ワークスなんかもありゃしたんですけれども。
そうやね。
そうですよ。今日、それのプロデュースをしている、梶浦ゆきさんがですね。
はい。
ゆきはやめてくれと。勘弁してくれと。いう感じのツイートをした後に、どうか、晴れひなでありますようにってギャグ言ってましたね。
ほんまな。
晴れひなでって。
いやいや、もう雨ですらない。
そうです。雨は恒例だったんですよね。僕らの中で。ね、雨は恒例という感じで、こう、まあ、こう、西宮ガーデンズでね、こう、イベントが、HMV 主催のイベントとかもある時に、ガーデンズはちょっとね、屋外エリアでやるんで、
そうそう、
ね。いつも CD 買ってからちょっと時間を潰してると、いい天気やね、今日って言ってるのが、集合時間にみんなが集まると、曇り空になってるっていう。
途端にね、
あれ不思議ですよね。ちょっとポツポツ降ってきてるっていう。あれ、なんかちょっとほんまに降ってきたでって、うん、ほんなみんな、あんなに晴れてるのにみんな一応、傘をきちんと持ってたりするんですよね。で、みんな笑顔で傘を取り出すっていう、非常に珍しいユニットやなと、改めて僕はあの時にいつも思うんですけど、そんなカラフィナちゃんがワルプルギスの夜を迎えてしまったなと思うんですけど、
そうだな。
明日はカラフィナが10周年、デビュー10周年ということで、明日武道館のライブが、皆さんございますのよ。
ですよ。
今、東京の方はちょっと大変なことになってて。
そうやね。
ちょっと東北の方も大変で、僕らの方も、もうね、今の時間僕は本当は映画見てたはずなんですよ、大阪で。
はぁ、あ、はぁ、
あ。乗り込むバスが、日をまたいで夜中の12時5分発やったんで。
うん。
あ、これはまあ、2時間ほどの映画見れるわなぁと思って、大阪ステーションシネマで映画を見ようと思ってたんですけど、レイトショーで、と思ってたんですよ。
僕は、 梅田ヨドバシで遊んでるはずでした。
ああ、な、飛び跳ねてるはずだったんですね。
いや、飛び跳ねてるけどな。
まあね、あの、おのおのそういう感じで、あの、何ですか、あの、大阪ツインタワーですか、ツインビルですか、うんうん、あれ、うんうん、あの下に集合してですね、あの、バスに乗り込んでいく予定だったんですけども、バスが運休するというのが3時ぐらいに分かりまして。
考えてなかったね。
考えてなかったですね。仕事場で、あの、3時の休憩が15分あるんですよ。
はい。
撮ってた時にですね、あの、うん、その時ですよ。あの、梶浦さんが、ハレフィナーって言うてはった時が、なんか、ハレフィナーとか言うてはるわーとかって思った時に、おや、メールが来ていると思って、あ、せやな、出発のメールやな、今日な、と思って、ペッと見た瞬間、運休のお知らせって書いてあって、あの、二度見ですね、え？って、あ、そうかって、いや、運休はね、僕ね、過去いろんな形で夜行バスは乗ってきましたよ。
うんうんうん、
乗ってきたんですが、運休は初めてです。
そう、僕もね、運休は初めて。
キャンセルとかしたこともあるんですけど、運休はちょっとなかったっすわ。
ね、うん、あの、バスって意外と強くて、
そうですね。
あの、過去最大級とかいう台風でもバス走るんですよ。
そうですね。台風の中に突っ込んでいったりもするんですけどね。
ねえ。
時には、
ね。平気で走るんですけど、まあ、あの、ただ、朝に着くはずが昼とかいうのは、
そう、あるある。
あるのですけども、うん、全く動かないっていうのは、なかったん
ですね。そうですね。まあ、この状況で、でも夜行バスを走らせて、朝どうなってるかというと、もう、とんでもないことになってて、であろうから、これ中途半端にバス乗せられて、中途半端なところで降ろされてたら、僕らは多分武道館たどり着けなかったかもしれないんで。
まあね。
うん、あの、それを考えるとですね、あの、仕方がないのかなと思って、
うん、
これで、あの、私は慌てて、その3時休憩の終わりがけに、運休って連絡来たっていうふうに、富士先生に、あの、
うん、
メール、ね、DM を飛ばしたら、あの、富士先生もハッと気づかれて、ピーチジョンは止まってますやろなと思いました、僕仕事をしてみたときに。
そう、まずは、だから、その、
はい。
ウィラーがダメなら別があるだろうっていうんで。
バスを調べますよね。
そうそう。バスの、まず、総合サイトね。いろんなところ入って
る。なるほど。
総合サイトを見たら、どっこも今日ないっていうんで、最後 JR バス調べたら JR バスもないと。あ、このバスないんだな、
はい。
で、JR バスのサイト見たら、あの、もう各何とかこう何とかこう全面運休。
そうでしたね。
ダメだこれやっていうので、
うんうん、
で、飛行機かどうだっていうんで、明日の、ピーチ航空飛ぶのかなって調べたら、うん、ピーチ航空も全く全滅。
そうですね。もうここでいきなりピーチ航空に行くあたりがやっぱり富蔵さんなんだなって僕は思いながら。
そうですか？
え、そう思いました。もう僕はもうその時点で新幹線一択だったんで。
新幹線は最後。
そうそう、だから、あ、さすがやと思ったんです、うん、
新幹線最後。
この人飛行機で行こうとしたってちょっと思って。それはお断りだねって僕は思ってたんで。
新幹線乗るんやったら、
はい。
フェリーだよ。
フェリーですか？
夜行フェリー。ないけどね。東京行くの夜行フェリーなんか。
ないでしょう。
これ逆に九州やったら、
はい。
僕はあの夜行フェリー探したよ。
ああ
。飛行機の次は夜行フェリーやね。
もう何があっても新幹線は乗らないと。
乗らない。
乗らないという姿勢で。
乗らない乗らない。
いやー。徹底してますな、兄さん。
徹底する、徹底する。
ねえ、ほんと。まあ、でもまあ、こんな日ですけども、まあ、はい、なんて言うんですか。あの、もう、とりあえず、さっきね、ちょっと、あの、行く三段をつけて、簡単につけて、っていうか、もう、方法が、
ね、
方法が新幹線しかなくなったんで。
そうね。もう、いかに新幹線乗るかっていう。もう
非常に今、私が乾いた笑いをしてますけど、
だってさ、余計な金だよ。1万だよ、1万。
そうね。
ほんま。
僕も今回、あの、平日ですやん。
うん、
平日でさ、こんな時に、あの、夜行バス乗って東京行くやつの気が知れんわ、というバス会社の値段やったんですわ。
ああ、はいはいはい。
往復1万円だったんですよ。
ね、ああ、はい、安いよね、今。
安いですよ。往復1万円やったんですけどね。まさかの片道1万5000円払うことになりましたからね。
だってよ、片道1万5000円なんて払ったら、
はい。
JR の、あれですよ、 プレミアム席座れますよ。寝れますよ。あれ1万5000せえへんからね、確か。
あ、ほんま。
とか、ウィラーで一番高い人でも乗れますよ。
いやー、
今日やったら。
そうやね、今日やったら乗れるね。うん、3月頃はちょっと乗れんけどね。
さすがに、今、ちょっと前にまだやった個室のやつは無理ですけど。
無理でしょうね。
とはいえ、まあ、そこそこ、ね、楽王について、ええ気持ちで東京に着ける。
そうやったんですよ。
豪華な旅ができる金額で。
そうやったんですよ。そう。
縮こまって。
もう、あれですわ。
新幹線。
ほんまあれですわ。僕、夜行バス結構、あれ、乗ったことあるバスなんです。乗ったことあるバスだけに分かってるんです。はいはいはい、どれぐらい座席がゆったりしててですね。
そうね。
もうね、僕は一番後ろリクライニングを思いっきり倒せる場所を取ったんですよ。わざわざ、チケットが当選したのが分かった10月の末に。
まあ、これがおもろいとこでね。
はい。
僕、最前列なんですよ。
そうなんですよ。僕、最高列なんですよ。
この辺好みが出そうだね。最前列大好きやからね、僕。
僕は最前列乗ろうと思わないですね。
ね、しかも最前列の進行方向右側っていうね、これ決まってるんですよ、僕。
ああ、運転手さんの頭の上や。
そうそうそうそう。
ああ。
あそこがね、一番僕の中ではなんか体感覚的に好きな位置なんですよね。
そうなんですか。
うん、左よりも右側っていう。
そこでなんかあれですね、なんていうんですか。センスですか？センス持ってパチパチやってたら似合いそうですね、あなたね。
それ何のイメージなんですか？何イメージ？
殿様のイメージですよ、殿様のイメージ。みこしに担がれた殿様のイメージですよ。
なるほどね。
ええ。ほんと。
強いぞ。
そう。そうそう、早いけ。殿ラーメンでございますか？みたいな。ここの天一はダメじゃん、みたいな。
わかる、まあまあ。
うつけ者を言うて、こう、天一の、こう、器を私にぶっかけるみたいな。
ここの麺は硬いぞ。
ベトベトしとらんではないか、みたいな。
ブヨブヨの伸びた麺じゃろうが。
出直してまいれ、みたいな状況でですね。
そうそうそう。
まあ、ね、そのくせ、戦の時は一番後ろに乗ってそうっていうね。まあね。
まあ
ね。まあね。はい、まあ、そんな感じで、ゆったりとね、こう、一晩過ごせるように、昨日からいそいそと僕は、電源タップの用意もしてですよ。
そうですよ、そうですよ。
で、もうバスから電気泥棒すると、うしっしーってなってたんですけどね。
ほんまにね。
ほんまに。
ケーブルやら何やら。
何やら、用意してですよ。ほんま。もう隣の席の人から見たら、この人バカなんじゃないの？こんなにケーブルばっかり持ってって言われるような目線で見られたことも過去ありますよ。
そう、だって僕なんかね、三つ口タップとかで行くからね。
行きますね。僕もそれぐらい行きますよ。もっとありますよ、僕の場合。
それ電気来おへんね、そんな
のタップ。ええ。で、気ぃつけて使ってますけどね。
ほんまにね。
そうですよ。
ヒューズ飛ぶで、
ヒューズ飛んでしまいますからね。本当に。使うのは3つまでって決めてますけどね。タップのあれがあっても。
そう。もうそれが
ね。着いた朝にマクドナルドあたりに入って、また電気そこでまた泥棒したりもしてたんですけど、昔はガシャってはめて。
わかるわかるわかる。最近マクドナルド使うとこ減ってますからね。
減ってますからね。今はあれ狙い目はやっぱファミリーマートですよ、ファミリーマート。
あ、わかるわかる。
ファミリーマートにあるんだよ。そこに電源タップつけたらお客様って言われる可能性はあんまりないんですよ。
ないよ。
店員が下打ちして取ってくるうちって。
え、嫌われてるね。
そうね。早出ていけ、みたいな。
ああ、だいたい僕もね、1時間以上おるからね。ちょっと、寒いんや、でもあそこの壁際。
まあ、そんな感じで、そんな感じやったはずがですよ。そんな感じやったはずがですね。何の因果か、新幹線ですか？
ああ、まあ、新幹線や。
ね、
何や、新幹線って何乗るんですか？あれ、何？僕ね、新幹線のことよう知らんのですけど。
はい。
こだますか？
のぞみですね。
のぞみ。
乗る予定になっとるのはのぞみでございますね。最近あれですよ、亀裂入ってるやつですわ。
ああ、テレビでやったやつ。
言うとったやつですわ。
のぞみっていうのは、
はい。
のぞみっていうのはあれですかね、先っぽが尖ってるやつですかね。
のぞみはですね、
先っぽが丸いのが小玉でしたっけ？
そうです。先っぽが丸いのは小玉ですよ。
小玉ですね。
のぞみは先っぽ尖ってますね。
尖ってるやつね。
そうです、そうです。
あれですかね、僕はちょいちょい東京で地産ホテル泊まるんですけどね。
はい。
資産ホテル泊まったら新幹線が見えるんですよ。
あ
の、品川駅を見えるんでね。
あ
そしたら、あの、N700 とか書いたやつが走ってたんですけど。
はいはいはい、はい。
あれが、
それです。700系ですね。そうです。それ望みでございます。
なるほど、なるほど。
はい。
早そうな形してますね。
そうですね。まあ本当に、あの、人身事故とかで運休したら僕たち本当に怒り出すかもしれないですね。
ああ、もうチンチンだと怒りますね。かまっかに
して
。
でも、あの、駅員さんに怒っても仕方がないですからね。
しゃあないからな。
駅員さんは頑張ってますからね。
これ怒るときは、
はい。
もう、空を睨みつけながら、
ね、
怒れないといけないです。
なんか、そうですね、なんか、枕みたいなの持っていきたいですね。
枕
とか、ああいうの、こう、ドスッドスッとこう。
壁際に
向けて、こう、ドスッドスッって。怒ってないって言いながらするのが今流行ってるみたいですけどね。
何すかそれ。何出すかそれ。
あ、富蔵さん、ポポミ派ですか。
ああ、あれか。あのアニメ、不思議なアニメでね。
はい。
正直、絵柄は嫌いなんですよ。
ええ。
で、ほんましょうもないなと思って、
ええ。
見るんやけどね。
ええ。
その一週間夏頃になったら、
はい。
うずうず出すんですよね。見るとね、
ええ。
しょうもない打ちやがってやっぱ思うんですけど、
ええ。
多分また最後見たんですけどね。
はい。
次また一週間夏頃になったら、やっぱりまたうずうずしょうねんなと思って思うんですよ。
なんか知らんけど癖になるアニメですね。
なんやろな、ちょっと、なんか、嫌いなんですけどね、今。
あれでしょ、ブクブ先生の絵はまだ OK なんじゃないですか。
うん、
ブクブ先生の絵は大丈夫なんじゃないですか。
あ、絵ですか。
絵。
あ、絵柄から言う。
話的にダメですか。
あ、いや、なんかね、僕、ああいう絵柄あんまり好きじゃない。
あ、そうですか。
うん。可愛い絵が好きなんで。
可愛いじゃないですか。
可愛い。可愛いと言ったね。
可愛いじゃないですか。僕は第3話のフランスパンでスキーしようとしてたのは可愛かったなと思いましたけどね。
お、可愛いですか。
可愛い。可愛くないですか。まあまあまあ、可愛いじゃないですか。
可愛くはない。可愛くはないよ。
それボブネなんとかの方はボブネ可愛くないですけど。
いや、もう逆にあそこまで突き抜けたら、はい、あれあれで思う。
もう本当にあれで、あれですよ、東宝シネマズに二人で映画をこう見に行くときに、いつも二人がうんざりした顔をする、会社員とか見なくて済むようになったらいいのになって僕は思ってるんです。
さ、一番面白くないの何でずって、
はい。
あれですよ、あの、パンパカパンツですよ、パンパカパンツ。
あ、あれですね、T ジョイとかブルクとか行ったときに、俺の豚ちゃんのやつですね、T ジョイ系の。パンパカパンツ。
ほら。
かわいいじゃないですか、パンパカパンツ。
いやね。
ええ。
今からこう映画を見ようっていう前に、
はい、
見たいもんではない。
ああ、パンパカパンツですか。まあ、あいつら、劇場マナーの注意とかで無理やり見させられるからな。
だいぶイライラする。
イエーイよりイライラしますか。イエーイより。これは非常にすみません。全国区でこれ配信してると思うんですけど、すごく限定された京都の区域で一部ご存知の方いらっしゃるかと思うんですが。
もしかして YouTube とかで、ね、なるかな？
探しました。ないんです。
ないのか。
なかったです。僕が探した限り。
限定か。
だから劇場限定なんですよね。
CM ショーわけじゃないんやね。
だから YouTube じゃ CM にならないと判断してるんですかね、ドリームハウスは。すればいいのにと僕は思ってるんですけど、ね。
いやでも、ほら、テレビで CM ショったら。
はい。
その CM とか撮ってね、
ええ、
流したりするじゃないですか。
これ何のことかというとですね、映画が始まる前に、京都のね、映画館に行くと、イエーイイエーイって、バンドマンみたいな CG キャラが、
そうそう
そう、安っぽい CG キャラが、
そう、ね、安っぽいんや、これが。
これ、何年前ぐらいでしょうね、あれね。90年代かいう感じの。
プレステ時代の CG っすよ、あれ。ポリゴン。なんか、四角と三角と丸を組み合わせて作ったやん、ポリゴン。
そう。それが、こう、後ろにね、家の形したバンドマンを引き連れてですね、ぴょこぴょこ飛びながら、ね、イエーイしか言わないですよね。
ほんま何のひねりもないよね。
イエーイって言い続けて、
ほ
んで、サビのところ、イエーイがいっぱいドリームハウスっていうのがサビのところで、 あの CM ね、何がイライラするって、あの、キーボードおるんですよ、一人。
はあ、はあ。
ショルダーキーボードをこう担いでですな。
はあ、はあ、はあ。
あの、よう見たらわかりますね。次見たときはちょっと気にしてもいいかもしれないですよ。
は
あ、あいつだけね、飛び跳ねてるときウィンクしとるんですわ。もうイライラするわって。めっちゃイライラする、あいつって。
ですか
ね、京都の人はぜひ確認していただきたいかなという情報です。ね、何の役にも立たんな。
そうで、だから本当ね、
はい、
あの、一番くだらない劇場の前の CM、はい、あと劇場マナーは何だってね、
そうですね、
大抵 くだらんよね。
くだらないですね。
今もないですけど、
はい、
あの過去にあのワーナーシネマだった頃に、
はい、
多分僕知らないけど、
うん、
ワーナーのキャラだと思うんですけどね、
うん、
出てきて、劇場マナーやるじゃないですか。うん、鉄砲バンバンバンって打ちながら、うん、あの、クメがずれてたら、劇場の人で言ってくれみたいなこと言うじゃないですか。言ってたんですよね。しょうもないなぁと思いながら。
東方シネマズに見に行くじゃないですか。
はいはいはい。
東方シネマズに見に行ったら、鑑賞前に、映画を見る前に、きちんと映画を見れるように、こう、指をここに合わせてくださいねっていうのを、こう、
ほう。
させるんですよ。
それ、最近出てました
出てます、出てます。絶対やってます。絶対これやってます。理由があるんです。
ほうほう。
おね、画面が真っ暗な中から、射的の的みたいなのが出てくるんですよ、ピコンって。
ほう。
もう、ゴルゴがこう、スナイパー狙ってる時の十字マークみたいなのがピコンって。
うん、
そこに指を合わせてくださいねって言われて、それが動くんですよ。うん、こう右、左、みたいな感じで。
ほうほうほう。
最後真ん中にピタッて合わさった時に、映画がここで見れ、ちょうどいい感じに見れますよっていうことなんかなとかって思って、近所のおばちゃんとか、こうしてるんですよ。指、ちゃんとして、おじいちゃんとか。ピッてしたら、ほら、見えますか？シネマイレージカードっていう、マイレージカードの CM やったっていうね。
うわ、ゲス。
殺意が湧きますね、ああいうのはね。
うわぁ。
気付けんと、おばちゃんとかおじいちゃん、下打ちしてますよ、ちっ。
うわ
引っかかったって感じでね、ええ。
うわひどいわ、それ。
ひどいですよ、これ。東方シネマズ、系列やってますよ、これ。で、それで、次、あれですよ、映画の予告を、こう、なんか、シンデレラガールみたいなのがちょっとやって、予告をちょこっとだけやった後に、ポップコーン買ってね、みたいなこと言った後、あれですよ、神うさぎが出てくるんだ、神うさぎが。
ああ、はいはいはい。
あいつらが出てきて、ポップコーンフリフリしようぜ、みたいなことを言い出して、あの辺から動画シリーズが始まるんですよね。会社員とかが始まってこう。ほんまイライラするわ。
ほんまね。
そうやね。僕は会社員とかの方がイライラしますね。
会社員、
ね、嫌いなんですね、僕、あれ。
わかるわかる。しょうもないダジャレがね。
うん。イラ
あと何か、
イラ
なんかちょっと、うまいこと言ったようなやつ、小ネタとかが。
そうそう。もう、だからね、鷹の爪団がまだやってた頃はね、良かったんですよ、僕
は。あ、わかるわかる、ね。鷹の爪団はね、僕も好きなんですよ。
ね、良かったですよね、あれは、本当。もう今、鷹の爪団、東方のスタッフになっちゃってるじゃないですか。
そうなんですか。
出てくるとき、いつも、なんか、どこそこの、ここの劇場ではこういうマナーを、みたいな感じで、吉田くんが言うて。
ほうほうほうほう。
まあ、博士やっぱり何も喋らんと横で動いとるだけやけどな、あれ、熊の牙生えたやつ。まあ、早くから熊は凶暴なんだぞっていうことをアピールしてたアニメの一つやと思うんですけど、僕
まあね。まあまあまあ。
まあ、そうっすね。だからまあ、あの辺の、なんていうんですか、公共で流れている動画作品に対しての僕はポップテピピックは挑戦だと思ってますから、
はあはあ、
もう、淘汰していってほしいですね。もう、設計していっていいんじゃないですかね、もう、あの二人が。
いやそうですか。
はい。もう第3話は、声優さんも良かったですからね。
まあ、あの辺って僕ちょっと事情わかんないんですけど。
はい。
なんで女の子のキャラ男がするんですかね。
でももう、おっさんキャラの方が大手きましたね、僕の中で。
まあまあ、わからんでもないけど。
おっさんキャラの方が、なんか、
あ、そうそう。
でも、もともとですね、確か、ポポミと、ピピコでしたっけ
かな
ですね。 あいつらの、あの、声を、あの、うん、原作者の方が、この二人当ててほしいっていう人が第一話の声なんですよ。
はあ、そうなんや。
ええ。古式だったっていうことで衝撃になったんですよ、みんな。
だってさ、2話やったかな ?2 話、え ?3、あ、そうか、3話の、あの、最初のやつか。あれが、スミデがやってたじゃないですか。
はい。
可愛いなと思ったけど。
ええ。
でも、なんか、おっさん声に、
はい。
なんか、こいつおっさん声やと思ってるから、
ええ。
スミデの声とかちょっと可愛いんですよね。
可愛かったですね。
うん、いいんだけどっていう、いいんだけど、可愛い、ちょっと可愛いなっていう。
ただ、やっぱ今回ポイント高かったのは、アイドルネタやってましたけど、
はいはいはい、はい。
センターの横にいたアイドルいたじゃないですか。
二人、ね、
ちゃんとしてよって言ってた。あれ、なんか元 SKE のメンバーかなんかでしょ、うん、
マジか。細かいな。
仕込みが半端ないね。
アイドルなんや。
アイドルなんや。だってアイドルだからね。
アイドルやね。ねえ、ほんま。
まあね、ちゃんとアイドルマスターのネタも入れてきたりとかね、細かいゲートをしてましたけれども。
ね、細かいね。細かいね。
ほんまに、まあ、クソアニメということを、クソアニメと言われることを前提で作ってたのと、昨日もうビール瓶をポポミが割ってたところでポイント僕高かったですね。
はぁ、
あ。これちょっと待てと。生意気なんだよお前はみたいな感じでポポミがアイドルを下っ端アイドルを怒るときにビール瓶を叩き割ってたっていうのはもう、ね、これはこのネタはどっかで見たぞって
ビール瓶
ででもねちょうどあの時期富蔵さんビール瓶はそう簡単に割れないという主張をしていたような記憶が僕はあるんですけど
ああまあねそうですよビール瓶はそんな簡単に割れませんからね
いやーなんつうんですかね。まあ、ね、もう本当に若干二人がやけくそ気味になってないかということを。どうですか明日楽しみですか
ああ、楽しみは楽しいですよ。ね。いけますかまあ、ね、東海道中膝クリーグですよ。まあ、
そうですね。
電車乗っていけばいいんじゃないですか。
そうですね。そうですね。うん、本当ですね。
うん、
まあ ね、コンサート自体が成功すれば僕ももうそれでいいと思ってますんで。
そうそうそうそう。
もう本当は、あれですよ。とりあえず武道館にたどり着ければ、それでいいかなと思い出してるんで。
ハードル下がってるね。ハードルが下がってるよ、それ。
もうね、僕もね、若くないですよね。そういうことを言うっていうのはね。いや、もう武道館について、三人が歌っている姿を見れたら僕はもうそれだけで幸せかなというふうに。
そうですか。
思ってますけどね。
そうですか。
富蔵さんはなんか明日は野望があるんですか？
明日ですか？
はい。
とりあえずあれじゃん、秋葉行くからね。秋葉行ったら、
はい。
明日僕秋葉の陣で、
はい。
漫画買おうと思ってるんですよ。
はい、あ。わざわざ。
わざわざですよ。でもね、人にしかないやつってやっぱあるんですよ。
はあ、
あと人で買うってことが僕の中では、
はあ、
ある意味達成感、このイベントミッションクリアみたいなやつなんで、
そうか
東京に行くイベント、秋葉原に行く1クリア、人に行く2クリアみたいな感じなんで、
ああもう、ね、あれですね。なんていうのか、はあ、そうなんですか。
だってさ、
はあ、
同人誌とか、人の専売のやつとか結構あるんですよ。
ああ、そうなんですね。
特にね、評論系のやつがちょっと強いんで。
あ、なるほど。
はい。
でも、まあ、だいたい、なんかじゃあもうあれですね、もう秋葉に行くこと決まりなんですね、明日。
いや、秋葉は行く話じゃないですか。
そうですね。そもそも秋葉でご飯食べようみたいな話だってことですね。
そうそうそう。
そうですよ。まさか蕎麦どころとは僕思ってませんでしたけど。
まあ、秋葉行くってなったら、そらね、ちょっと時間があったら、やっぱり秋葉のね、ブラトミ、
ね。やっぱりね、
ブラトミ。
蕎麦どころに、そばどころでカレーを食べるという企画ですからね、今回。
ほんま、バカげてる。
それもなんかステーキ肉が入っているのかな？
ねえ。
ねえ。 いやちょっとね、未体験ゾーンなんですけどね、僕としては。
まあまあ、秋葉にはいろんな店がありますね。
そうですね、いろんな店がありますからね。ねえ。そうです。いろんな店がございますので。ま
あ、本当にあそこの秋葉という街には行くたんびに驚かせますよ、僕は。
あれだけ100円ビールとかも秋葉原あったんでしたっけ、昔。
100円ビールは知らないな。何ですか、それ。
なんか100円でビール飲み放題みたいなところが。
飲み放題いっぱい100円じゃなくて。
うん、これがすっごい薄いらしいんですよ。
そら薄いやろね。
ええ。だから多分ビールサーバーのヘリにしか酒残ってないんちゃうか、言うて。
前の日の。
そう、残りみたいな。
営業で余った。そう
そう余った。
ビールサーバーの。
そうサーバーの。
いや、残りかす。
残りかす。洗うのに、こう、水を入れてるのを飲まされてるんじゃないか、みたいな。
水入れてる。
水入れてる。
残りかす、さらに水を入れる。
ええ。そこでオタクが議論してるっていう。
ほんま幸せなこっちゃで。
本当にね、まあ、ちなみに明日一曲目は何やと思いますか？
一曲目ですか？ちょっと、一曲目。まさかの一曲目。知りませんよ、一曲目何するかなんか。かかるならば。
冷たいな
ぁ。一曲目かいな。
何やろね。何の曲流れてほしいですか？
僕ですか？
はぁ、
あ。何やろなぁ。でもね、僕ね、何がいいやろな
ぁ。いろんな曲ありますぜ。
ありますよね。
カラフィナちゃんいろんな曲ありますぜ。
なんだかんだで僕は毎度毎度言ってますけども、
はい、
ヒストリアの曲が好きなんですよね。
あ、そうなんですね。
だからその辺のやつ、やっぱりね、聞くと、
はい、
こうグッとくるんで、
はい、
いいなって。
そうですね。
うん、
いつも、立ったり座ったりが困るんでしょ？
オールスタンディングは、
ええ。
まあいいんですけども、
はい。
オールシッティング、座ってる席で、
はい。
どのタイミングで立つのかという、立ったり座ったり、立ったり座ったりって、一つの一公演で立ったり座ってて、なくないですか？なかなか。僕ね、よくわかんないです。
すいません。僕も実はカラフィナしかあんまり覚えがないです。自分が行く中で。
基本的には私、行くライブって、
はい。
ライブハウスしかほぼ行かないんですよ。
はい、はい。
だから、オールスタンディングなんですよ。
なんて言うんですかね。大体僕が行くやつはスタンディングか、もう座るところは座る。はいはい、
うん、
スタンディングはスタンディング。で、もしくは、座る時もあるんだけれども、ほとんど立ってる。はい、いわゆるバラードの時だけ、座席があるんで、みんな座ろうっていう空気になって座る。
うん、
見えないからねって、後ろの人が、みたいな感じで気を使って、座るっていうパターンが多いんですが、そうなんですよ。カラフィナの場合は、立ったり座ったりの屈伸運動が激しいっていう。そう
ね、だって僕は、基本的には、
はい。
ライブって、ハードコアとか、
はい、
パンク系しか行かないので、
ええ、
そっち系に慣れてると、声優とか、
はい、
まあ、アニソン寄りの歌手の、アーティストのライブって、ちょっと戸惑うんですよね。
そうですね。
うん、
かもしれないですね。
まあ、なんとなく、ちょいちょいこう、そういう、座席がある、まあ、特、カラフィナですけどね、カラフィナのライブを行ってて、ちょっとずつその感覚がつかめてきたかなっていうのが最近ですね。
あ、この曲とこの曲なんだ、みたいな感じはありますかね。
ねえ。
いやー、ほんとね、ファンクラブ限定、去年行きましたけど、オールスタンディングなんですよ、あれ。楽でしたね。
オールスタンディング。
オールスタンディング、楽でした。
どこでやったんですか？
ツタヤ、イーウエストです。
イーウエストね。
ええ。あそこですね。あそこで。
なるほど、なるほど。
椿がかかるぐらいのポジションで見てましたね。
ほう。
ええ。 あんなに前に行けるとは思いませんでしたね、僕は。
で、前回
しっかと思ってたんで。
冬って12月に。
はい。
行ったやつも近かったですね。
近かったですね。ちょっと首痛かったですね。
でもね、やっぱりあの位置はやっぱりちょっと感動ですよ。
富蔵さんはそうか、あの距離初めてやったんですね。
いやー、この位置でって、だから、あの規模の、
はい。
ホールであの位置ってのは、はい、
ええ。
あの、僕、落語界ぐらいしかなかなか、
ああ、お目にかかったことないです。なるほど、なるほど。
落語界はあの位置って結構あるんですけどね。
あの、ファンクラブイベントのトークイベントがあったんですよ、去年。
はい、はい、そうですね、やってましたね。
で、行ってきたんですけどね。
うん、うん。
最後、お見送りしてくれたんですよ。
おぉ。
三人が。
おぉ。
あの、サークルみたいな感じで。
はぁ、あ、は
ぁ、あ。サークルの距離ですよ。冬込みの。
よろしおすな。よろしおすな。
ほんならね、あの、さすが大阪って思ったんが、どっかのおばちゃんやろね。
うんうん、
階段上がって、あの、スムーズに、あの、行ってくださいねって、通り過ぎてくださいってスタッフがこう、上で言ってはんの聞こえたんですよ。
うん。
ちょっとずつゆっくりゆっくり階段上がっていって、NHK ホールの大阪の、大阪のホールのね、うんうん、上がっていったら、あの、ほんなら、あの、いつもの3人のポジションですよ。わーちゃん、けこさま、ひーちゃんって並んでて、僕が階段上がり始めた頃に上でおばちゃんの声で、あんたらほんまいつも大変やねっていう声が聞こえたんですよ。
ほうほう。
ほんなら、ケコ様の声で、あ、すいませんっていう声聞こえて、
うん、
何かなみたいな感じになってたら、うんうん、あの、通りすがって挨拶ペコってありがとうございましたみたいな感じで僕はペコペコしてたら、あの、ペコペコしたケコ様の目の前にですね、うん、あの、小さなドーナツが一つ置いてありました。うん
ああ、僕、アメちゃんかと思ったけど、アメちゃんじゃない。
アメちゃんじゃなかったんですよ。
なるほど。
え、
ドーナツやったか。
おばちゃん、三つ揃えようやと思いましたけどね。いや、一個だけ、これ分けて食べてね、みたいな感じで、こう。
分けて。
それも、
ドーナツを。
あの、あれですよ、袋にいっぱい入ったドーナツあるじゃないですか。安っぽい味の。
ああ、あの、ミスタードーナツみたいなやつ。
ミスタードーナツどころじゃないですね。
ヤングドーナツ、
ヤングドーナツ。まあ、あの、ちっちゃいのがいっぱい入ったやつですね。
はいはい。
あれのちっちゃいのが一個入ったやつがポンと置いてあったんですよ、ケコ様の前に。これか。
ほんまにね。
これ、ザ大阪やなと思いながら僕は。
せやね。
なんか、思いました。
ほんま。
びっくりしました。
なかなかベタな。
あの、かわいそうに、あのおばちゃんの後、みんな、カラフィナの3人よりそこに目が行ってしまったっていう。なんか置いてあるけど。いやー、もうほんまに、いやー、なんかね。まあでもそうね、あの冬のクリスマスイベント、あのクリスマスライブの時は前から3列目と2列目でしたもんね。
ねえ。
ね。
近かったよ。
両席でしたね、あれはね、非常に。
いやー、よかったよ。
今までなかったですよね、あそこまで
近
か
ったのは。感動の近さだよ。
あ、本当にいるんだ、みたいな感じですよね、もうあそこまで。
ねえ。いや、本当だよ、もう。すげえよ。
ですね。いやあ、の時は本当引き良かったなと思いましたね。
いや
あ。あれで真ん中辺やったらもっと引き良かったんですけど。
うん。
うん。でも、まあまあまあまあ、それでもね、そんな、あんな前引けるとはちょっと思ってなかったんで、二日ともやったんでちょっとびっくりしたんよね。
うん。すごいですね。
アリーナの時に確か、1日目に前から11列目が取れて、地下って言ってたのに、今回は本当に目の前が、特にね、ああいうホールなんで、
そうそう。
ね、すぐそばだに行ってくれたっていうんですか ね、そこで歌ってくれたっていう感じがあったので、うん、すごく良かったですよね。
いや、本当そうですね。
明日はまあ、残念ながらスタンド席からなんですけども、
ねえ。
なんかスタンド席っていうか武道館自体が日が当たらないそうなんで、冷え込んでくるらしいですよ。
いや
まあ一応スタンド席の前目の方なので、
まあでも、屋内だからいいじゃないですか。
そうですね。あ、ね、この時期に野外でやったら鬼畜ですね。
でも私、昨日野外で、朝の5時半から11時まで
並ん
で
ました、ね。それライブじゃないから。
まあね、ライブではないから。
それライブじゃ、それ、まああなたにとってはライブかもしれないですけど。
まあまあまあまあ。
ライブであり、ライフかもしれないですけど。
あ、ライフね。うまいこと言いましたね。ライフね。ライフ。
ね、ほんとね。この、冒険持って戦ってたんでし
そうですよ。ガチーンって暴君潰して、
オラーって感じでこう。
あまあね。
我、その新刊、5冊横さんかいみたいな、こう勢い。
そうそうそうそう。ね、まあちょっと昨日の話するとね。
はい。
昨日僕5時、もう本当にナンバーで泊まったんですよ、前乗りで。
はい。
ナンバーで夜遊びと、あと、前乗りする時の定番の、アムザっていう、カプセルホテルがあるんですけどね。
はい。
あそこで泊まって、
はい。
で、もう朝の、なんだ、4時ぐらいから、あそこは露天風呂があるんですよ。
ほう。
露天風呂でカーって、こう、ナンバーの街が、まあ全然見えなかったですけど、見えるような高さのところから、
はい。
夜風に当たりながら、
なるほど。
うん、いよいよ、眠気を覚まして、
ほう。
で、もう始発ですよ、始発。始発で、インテックス大阪までですね、行ったんですよ。
ええ。
で、もう、行列ができてない段階からもう行きましたからね、
今日。おー、すごいね、それは。
基本的には、コミケって、ね、徹夜組が
いいです
けどね。
そうですね。
コミトレはね、
いかんことですけどね、
徹夜組を排除するんですよ。
ああ、なるほど。
だから、列というものが存在しなくて。
やっぱ大阪なんであれなんですかね、排除の仕方が結構激しいんですかね。
なんかね、今年、去年かな、去年か一昨年かなんですけど、
ええ。
徹夜列、それまであったんです。
ええ。
で、徹夜列があったんですけど、徹夜列を外して、
ええ、
別のところに組み出したんです、列。
あ、なるほど。
はい。
徹夜してる連中は入れないぞっていうふうにしたんですね。
やい、ざまみろって
。やい、やいってしたんですね。
そうなんです。
あいつら並んでやがる、バーカ、バーカみたいになったんですね。
そうそう。
ああ。
並んでやんのってなって。
それはきちんと来た人は気持ちがいいですね、その光景は。
そうそうそうそう、ええ。
なるほど。
もうだから完全に徹夜列は排除されてて。
なるほど、なるほど。
もうその日にスタッフの人がパーって来たところ、はい、ここから列みたいな感じ。
なるほど、なるほど。だから、どこから列が形成されるかがわからないんですね。
いや、まあ、ある程度はわかります。
ああ、山は晴れると。
はい。
なるほど。アンパンと牛乳を持って、晴れる状態ですね、じゃあ。
そうですよ。
なるほど。
晴れます、晴れます。
晴れるんですね。
バッチリ。で、昨日、まあ、その辺で、まあ、だいたいこの辺やろうというところで、
はい、
まあ、読み通り、そこで列が繰り出したんで、
はい、
じゃあ、その、並ぼうということで、並んで、まあ、最前列ですよ、もうね。
なるほど。
本当に前の方だったんで、それでパーって入って、
うん、
で、即、もう壁サークルをいくつか潰してですね、
はい、
もう、速攻も狙ってたところは全部潰してたんで、まあ、なかなかに昨日は効率良かったですね。
効率よく。
ああ、もう、狙い通りですよ。
ターンと言って、ターン、ターン、ターンみたいな感じで行ったんですね。
そうです、そうです。
ああ、なるほど。
攻略完全成功ですね。
なるほどな。いやまあ。
いやもうね、そういうわけで元々はもうちょっとどう行こうかどうしようか迷ってたんですけど。
ああ、そうなんや。
まあまあ、たまたま休みができたんで。
ああ、なるほど。
じゃあまあ行こうかねと言ったわけなんですけども。
あ
まあやっぱりね、即売会はいいもんですよ。
そうですね。
もう、ちょっとね、熱冷めてたんですけども。
そうですね。
もういいかなと思ったんですけど、
ね、
やっぱりね、ちょっと、まだくすぶり出して、
最近ね、また最近こじらせてたものが復活してきてるなという感じが、
そうね、
お見受けするんですけど。
いや、やっぱりね、現場はいい。
なるほど。まあ、でも、あれですね。まあ、明日は、とりあえず到着したら、じゃあ、あれですか？秋葉で集合して、ジンに突撃して、暴君割るんですか、まあ、ジンのレジで、バン。
いや、それは迷惑。それは迷惑。
今流行りのアニメみたいで、こう、バンです。
青筋立ててね。
青筋立てて。あ、ほんなら、きっと G のスタッフの人やったら、あ、それ、この間若本さんやってましたよね、みたいな。
ほんまやで。でもね、
ええ、
昨日のイベント、コミトレで、
はい。
いいもんゲットしたんですよ。
ほう。
僕以前ね、フィルムのケース。
はあ、
フィルムのケースに、500円玉を詰めて、
なるほど。
イベントで使うっていうのやってたんですけど、
うんうん、
なんとね、500円玉をシリンダーのようにパンパンパンパンパン
ってやる。知ってます。
それをね、作ってるサークルさんがあって、
ね。あるんですよ。そうなんです。僕、ツイッターで見たことがあります。
パッて見かけて、 ああ、これ欲しかったんですよ。って、一個くださいって。
はい。
自作したけど失敗してねって。そもそも最近フィルムケース売ってないんですよ。な、あの、手に入れられなくてね、つって。もらいます、つって。あ、でもね、ちょっとね、失敗したなと思うのは、
はい。
ご、あ、あの、あれなんですよ。あ、バネなんですよ、バネ。
ほう。
バネでこうやってるタイプなんで、うん、あの、耐久性何回ぐらい使えるのかは聞かなかったんで。
ああ、なるほど。そうね。あれ、カチャコンって出てくるのよね。綺麗に。
うん。あれがね、どんだけのこの、レベルで使えるもんなんか。
昔お母さんこれ買ってよって言ってラムネがピコって出てくるような感じのあれよね。ね、横からシャコシャコって。銭形平次みたいになれるのよね。もうね、富蔵さんだから、そうそうそう、明日から。
だからね、それによってはもう一個買っといたろうなっていう。
ああ、もうあの、ジンで500円玉飛ばしてたら僕逃げますんで。
ジンは、はい、あの、一冊買いじゃないかな。それは無理。
そんなわからないじゃないですか。
そんなね、そんな迷惑なことないですよ。でもね、ほんと便利ですよ、あれ。ほんと便利。あって、あの、500円パーンって出せるんですよ。便利だよ、あれ、絶対。
そうですね。
めっちゃ便利。
もういや、嫌ですよ。あの、コインロッカーとかでも、こう、なんか、クシャってしてたら。
いや、そこまであれをもうじゃるかへんか。
電車の駅とかで、
でもね、でもね、あれですよ、昨日もそうだったけど、
はい。
やっぱりね、500円玉大量に持ってるね、500円玉魔人は、
ええ。
サークルさんには喜ばれるんですよ。
そうですよ。
ねえ、僕だって3500円の買い物に、
そうです。
全部500円玉で、バラバラバラバラって払う
んですよ。お釣り助かるんでありがたいですって言ったことありますよ、僕。
言ってました。
はい。
ああ、助かりますとかつって、ね。500円玉なんかね、心配しなくていいですよ、つって。
買いに来る人も優しいんで、お釣り500円玉でいいですよって言ってくれはる人もいるんで。
うん。
だから、まあ、500円、基本500円設定でうちはやってたから、
そうそうそう。
あの、小銭は助かりますっていつも思ってたんで。
ねえ、そう、あのね、小銭は大丈夫。あの、500円玉なら何枚でもやったら、列の人に分けてあげるぐらい。
困らないですって思ってて、そうです。うん、
いやそう、500円玉と千円札と、あと100円玉を作って持っていくんで。
すいません。すいません。いや、でもまあ、僕みたいなちっちゃいサークルでもいましたけど、すいません、1万円札しかないんですけど、って言われたことが。
けどけどだ
でもね、多分ね、あちこちで買ってね、うん、こう、もう終わり際に来はったんですよ。あちこち見ながら、うろうろってして。で、うちピタッと止まって視聴して帰って、ちょっとなんかもじもじ悩んではって、どうしたんかなと思ってて、ほんなら、すいません、1万円しかないんですけどって、あ、もうそれだけで買ってくれるっていうことじゃないですか。まあね、あ、大丈夫ですよ。
倍価は500円 ?500
円ですね。
お
これ2つ買ってくれは、2枚買ってくれはったんで。
あ、なるほどなるほど。9000円だ。
9000円でしたね。あの時は。あの方は結構印象に残ってますね。
ああ。なんかね、でもね、僕ってね、
はい。
イベント前乗りで行くんですけど、
ね、
だいたい仕事終わってそのまま行くんですけど、だどういうことかっていうと、僕、スーツで行くんですよ。
そうですね。
周りにスーツでそんなイベント行ってる人いないんですよね。
そうですね。
だそれかどうかわかんないんですけど、
はい、
意外とね、サークルさん僕の顔覚えてるんです。僕の顔覚えてるのかどうかは定かじゃない。
あ、もしかしたら、またスーツの人来たわ。
そうそうそう。あのスーツの人がいるっていう、
あ、
そういうので、あ、いつもどうもとかって。
それ、あ、うん、そうか。
こうなるとね、逆に、
はい、
スーツ以外で行けなくなる。
ですよね、うん。
スーツじゃないとダメなんだろうっていう。
あれ今日スーツじゃないじゃないですかって次言われるようになるで。
あれ、誰かと思ったら、あ、スーツの方、あ、みたいな。
うん。なんかちょっと言葉に詰まりはると思う。どっかで見たな。
お顔ね、あ、みたいな。
すいません、スケブーお願いしますって言いに行っても、多分私服やとちょっとわからないっていう状況でしょ、あなた。
いや、まあ、ね、割と、だから、ほんとね、スーツの人っていうイメージで見られてる可能性高くなってるなって。
でもまあ、毎回来てくれる方ということで、結構サークルさんもあれなんじゃないですか、嬉しいんじゃないですか、それはそれで。
大体ね、よく行くところは、
はい、
前回の作品の感想をちょっと述べつつなんていう。
あ、ちょっとね、こじゃれに喋って帰るってパターンですね。
そうそうそう、そう。
なんか、ね、バーッと来て新刊5冊横さんがこらーとかいうパターンではない。
5冊コミケはね、なかなか そうはいかないんで、
ええ、そうですね。
割とね、もう目についたもん買うっていうパターン多いんですけど、
パッパッパッパッと行かないとダメですよね。
そうそうそう。でもね、ちょっと落ち着いた頃に行ったりとかすると、
はい、
あのお話できるんですけど、やっぱりね、はい、始まって1時間2時間って、
うん、
お買い物の人多いじゃないですか。
なるほど。
そうなると話し込むと他のお客さんに迷惑なんだよな。
そうですね。その通りです。
だから終わる1時間2時間ぐらい前じゃないとなかなかそういうのでできない
んですね。そうですね。そうですね。それぐらいになって、うん、ちょっとサークルさんの方も手が空いてきてとか、うん、ちょっとね挨拶回りに行ったりとかする時間帯になってくるからね。そのくらいだった
ら。だから逆にどうしてもその売り切れそうなところのやつですから、先に買っといて、
うん、
後でまた顔出すっていう、うんうんうん、そういうのも、
ね、そういうのもできますよね。
ありますよ。
わ、うん、かるわかる。
で、ね、ちょっと お話をして。
そうですね。まあ、明日はあれですか？グッズ列でその500円をばらまくんですか？おらって。
なかなかに、あれですね、鬼畜ですね。500円のもんなんかないのに。
ないんですよ。
ね。
ないんですよ。
なかなか鬼畜だな。
まあね。いやもう、さっきですね、僕写真で見たんですよ、武道館の様子を。
ああ、はい。
外側から撮影した方がいらっしゃって。
はあ、はあ。
リハーサルやってたみたいですけど。
ああ。
真っ白でしたけど、あ、ここに並ばされんねんな、グッズ買う人はっていうところが映ってて。本当に吹きさらしのとこですよ。
まあ、なかなかね。
なかなかね。
それはそうやろうな、
まあ。どんな感じになるかな
ってね、
うん。
武道館の外なんかね、うん。ほんまなんか、なんて言ったらいいのかな。武道館ちょっとだけ、僕、以前、九段、
はい、
行った時に見たことあるんですけど、
はい、
確かに冬場は寒そうやね。
そうですね。
風が通りそうなイメージだな。
そうですね。何にもないっていう感じみたいですね、あの辺。
ね、
うん、
まあまあ、私、グッズ列並ばないので。
はい。
じゃあ、グッズ列にリクさん並んでる間に私、靖国時代に参拝しましょうかね。
ああ、なるほど。そうやね、はい。近いっちゃ近いからね。
ね。
でもまあ、状況によってわかんないけどね、明日は。
まあね。
うん。友達にも会うことだし。
まあ、何せ、
終わってからでも俺別に噛めへん思ってるから、ね、グッズ。
まあ、明日帰りのバスは遅いでしたっけ？
僕は遅いです。
11時台。
いえいえ。そんな早いの乗りませんよ、僕。
12時。
そうです。
日が変わっちゃった。
そうです。
なかなかね。
で、お昼から仕事みたいな感じで。
あ、いいですね。私ね、朝からなので。
ああ、大変やね。
だからね、まあ、いつものごとく、まあ、ちょっと前乗りもしくは、
はい、
次の日仕事の時は私、スーツですので、明日はスーツです。
めんどくさいわ。
もう、バシッとスーツでね、決めていきますから、ね。
めんどくさいわ。めっちゃめんどくさいわ。慣れてるとはいえ、ややめんどくさいな。は
い、まあね。
それで行く場所がジンっていうね。
まあね。
そばどころとかね、これ。
そうね。まあ、仕事サボってるおっさんしか見えないし。
なんかね、何者かわからないっていうね。
うん、ほんまに。
いいんじゃないですか？どこぞかの編集さんっぽくいいじゃないですか。
編集？
うん、どこぞかの出版関係の人ですよ、
だからね、ほんと間違われるんですよ、僕。
カバンとかそういう時どういうの持ってるんですか？
最近はね、肩こり防止のために両肩に下げるリュックサックなんですけど、前までは、あれです。普通の
あれ持ってましたな、
手下げ、
手下げをこう重そうにして、はい。あれだけで体歪んでましたもんね。
ね、男性ね、手下げのその、下げる部分が壊れるぐらいの荷物を入れたんで。も
うね、中入ってて、遠くから見たら、伊藤潤二先生の漫画に出てきそうな動きをする。
どんな動きやねん。ほんま。そう、相当機械の動きじゃないですか、それ。
総一くんやって。
総一。総一って。やばいじゃないですか、ね。
そうですね。いや、もうアニメが非常に、それ、なんて言うんですかね。アニメもアニメで。アニメにするとなんであんなにギャグっぽく見えるのかね。
ほんまにね、怖いというよりも、なんかちょっとコメディチックですよね。
なんかね、
ね。
それでいて油断してるとめっちゃ怖いのやるのよね。
はぁ、あ。
第一話ちょっと出られたね。
何の話の方ですか？
最初、総一君やったじゃないですか。
そうですね、そうですね。
日本程度で、地獄の人形層をやられたんで、
はいはい、はい。
うっかりしてましたね。
うわ、なんか短かったじゃないですか。
はい。2分ぐらいでパシャッと終わって。
ね、いや、嫌な感じですよ、ね。
嫌な感じ。
嫌な感じがね。
なんとも言えん要因やったんですけど、うんうん、昨日見たナメクジ少女はギャグでしたね。
あ、3話。
3話、はい。
あ、もうやってるんだ。
もうアベマで流れてたんで見ましたけど、はい。ナメクジなんですよ、女の子が。
あ、いいです、話はしなくていいです。僕まだ見てないんで。
あ、じゃあ、大丈夫ですよ。すいません、僕爆笑してしまいましたね。おかしいな、あれ原作怖かってんけどな、と思って。
なんかね、ほんとそうです、怖くないですよね。コメディですよね、ちょっとね。
コメディになってしまうんだよな。
うん。
だから、やっぱり絵のタッチがちょっと、ディフォルメされるからでしょうかね。
あれじゃないですか、ゲゲゲの鬼太郎でもそうですけど、
そうですね。
劇画じゃなくて、はあ、アニメになってるんですよ、ね。はい、あ。だもっと劇画チックだったら、
そうですね。
驚しいんじゃないですかね。
ちなみに富藤さんは、伊藤淳二さんの、伊藤淳二コレクションですけども、はい、今回放送してます、はい、制作会社はご存知で、
はい。
スタジオディーンであることを、
あ、ディーンなんですか？
ディーンなんですよ。
おぉ。ほうほう。
だからね、まあ、言わないですけど、昨日出てきたあるキャラクターなんか、僕、もう、エミヤシロかっていうぐらい鬱陶しいなと思いながら見てました、ね。
おせっかいな。
そうですね。おせっかいでしたね、彼は。はい。まあ、これは見てのお楽しみということで。
なるほど。
はい。まあね、なんて言うんでしょう。まあでも、ホラーってどっか吹っ切れてるところがあると思うんで、ギャーって、なるのか、ギャーってなるのかのどっちかなんだなっていうふうに、昨日はちょっと僕思いました。
いや、でもね、ほら、やっぱり漫画のホラーは怖いかな。テレビで、やってるやつで、アニメの怖いホラーって、なんかあります？
あんまり印象がないんですよ。
ねえ、ないですよね。
そうやし、今回アニメの方、面白い、話の転がし方が面白いっていうのもあるんですけど、
はいはい。
コミックの伊藤淳二先生のコミックの方って、やっぱり、書き込み方が尋常じゃないんで、
うんうんうん、
特にこう、見せるシーンですよね。
うん、
一枚絵でバーンと出してきたりするところとか、あの辺がすごく、書き込みの怖さって多分あるんで、ま
ん
べんで見たときも僕思ってたんですけど。
はいはいはいはい。
すごく筆致が精緻じゃないですか、あの人。
そう、線がね。
ね、綺麗なんですよ。
すごいですよね。
すごいです。だから、ね、なんかもうこうまでしなきゃダメかいうぐらい書き込んでくれてるところが、たまらなくまた怖くなってくるっていうんですか。そういうところがあるんで、そういうところが、アニメだとちょっとやっぱ苦しいよなっていう。
あ、そっか、アニメはね、デジタル作画なんで。
なってしまうからね、どうしても。うん、
そこまでっていう感じですか、
ね。まあ、それでも僕、地獄の人形層嫌でしたけどね。うわぁって。
うん、
いやあれ6ページぐらいの漫画なんですよ、原作ね。確か。
ああ、じゃあ原作でも短編なんですね。
短編なんですね。もうちょっとモノローグが多いんですよ、お父さんのモノローグが多くって。人形になっていく段階が長いらしいんですよ、もうちょっと。
ああ。
確かあれ、
ね、
うん。いやまあね、昔、魚っていうのを読みましたけど、魚がね、町に上がってくる
ん
ですよ、はい。で、なんか病原菌みたいなんで人間に感染して人間も魚になる、最後おならで空を飛ぶっていうね、わけのわからないままでしたよ。ヒロインの子が最後、もうひどいことになるんですよ。ガスで。腐るからガスが出るじゃないですか。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、ブブブブブって空飛ぶようになるんですよ。
はぁ、
あ。もう絶望的な終末感を最後味わえる漫画でしたね、あれは。どうしたらええね、これ読み終わった後って思いましたからね、この感
覚。あの絵柄で、おならで空を飛んでる。
うん、おならで空を飛んでるんですよ。 で、口、内臓器官とかがこう、外に出てくるんで、口から。
はあ、はあ。
それがパイプになって循環するんですよね。
なるほどね。
こう、中のガスが、溜まってるガスが、循環してその力で飛ぶんですよ。ブブブブブブって。
わぁ。
魚からどんどん離れとるて、と思いながら見てましたけどね。
読んでたか。
嫌な話でした。これ全2巻なんで、2巻。
うわ
ぁ。魚っていうやつですけど、あれすごくインパクトありました。はい。何ですかね。綺麗じゃないですか。伊藤潤二先生の描く女の子。
綺麗。
儚げで、線が細くって。
ああ、そう、儚い。そうですね。
なんかちょっと不穏そうな顔するじゃないですか。
なんか、幸薄いですよね。
そう。限りがすごく僕好きで、
うん。
うん。その子がそうなっていくっていうね。家庭を、こう、なんていうんですか、すごく粘着質で描いていくんですよ。もう。
救いがない。
やめて。そう。ね、やめて。まあね、はい。そんな感じで、明日は富蔵さんがどこで冒険を割るのかということに我々は注目しながら割らないよ
割らないよ
割らないよ
冒険使うタイミングないですからね。
じゃああれですね、グッズ列は並ばないんですね。
グッズ列
僕状況を見ますけどね、一応だからまあ明日ほら向こうでも友達と会うじゃないですか。
はい。
やっぱその辺もあるんで、その辺も時間鑑みて、
まあね。
うん、あれしようかなと思って、終わってからも多分やっとると思うんで、ね、買おうと思ってるもんはあるかなと思ってるんで、そんなに焦ってないんですけど。
はいはいはい。まあ、何せね、予定が変わっちゃいましたからね。
そうですね、今回。ちょっと時間がはっきり、ね、こう使おうと思ってた時間が全部、だだ崩れしてしまったんで、もう僕は、欲張らないですね。武道館にたどり着けるだけで贅沢ですと思ってるんで。
ああ、そうですか。
そうです。
僕は絶対に陣で行きますけどね。
わかったよ。行くよ。まあ、ということで、はい、ね、はい、どういう形でカラフィナの、無事この二人がつけているのかどうかっていうのは、またこれの次の回でわかると思いますんで、皆さん。
そうだね。
楽しみにしていてくれたらいいかなと思います。はい、では、そういうことでいいですかね。今回は。何か言い残すことはないですか、
はいはい、同人誌買うときは500円玉の冒険絶対必須ね。一万冊持っていく人、ダメね。
僕は許さないよ派ですか。
ああ、だってね、万冊ありえねえですからね。
あもう、ありえねえ派ですね。
そんなん並んで、そんなん持って、ね、日村サーキットに並ぼうもんなら、
ね、あそこは怒られそうですね。
ね、まあまあ、了解してくれるんです
よ。そうですよ。お客様は大事にしないとダメですよ。
ね。
はい。ということで、明日我々お客様として、我々がもうすでに格闘に入ってるという状況をお伝えしました。では。
はい。